恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは礼拝メッセージのシリーズとして、こうして教会はと今から2000年前に産声を上げた初代の教会と、そこに集う者たちの姿というものを毎週見ています。そしてその初代教会の姿の中に、今このサンディエゴ日本人教会に集う私たちがあるべき姿を見出しています。産声を上げたばかりの初代の教会ですが、その前途は多難でした。なぜなら彼らはすぐに激しい迫害を受けたからです。その迫害の先方に立っていた者たちの一人にサウロという人がいました。この人こそ後にキリスト教においてキーパーソンとなる宣教者パウロ、その人です。使徒行伝には彼が殺害の息を弾ませながら教会を荒らし回し、クリスチャンを捕らえては獄に投げ入れていたことが記録されています。彼はクリスチャンと呼ばれる者たちを殺害することに情熱をかけていました。彼が教会にもたらした脅威はとても大きなものでした。使徒行伝にはこのような記録があります。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒以外の者はことごとくユダヤとサマリアとの地方に散らされていった。信仰深い人たちはステパノを葬り、彼のために胸を打って非常に悲しんだ。ところがサウロは家々に押し入って男や女を引きずり出し、次々に獄に渡して教会を表し回った。サウロは鬼の形相のような顔をしてクリスチャンを縛り上げ獄に入れることに情熱を燃やしていました。で、こうなりますと人々は一つの場所に留まることができなくなり、エルサレムから他の地域に逃げていきます。このような状況は私たちには最悪に思われます。しかし使徒行伝はこの後に続けてこんな一文を書き残しています。さて、散らされていった人たちは、御言葉を述べ伝えながら巡り歩いた。彼らは命からがら逃げながら、その道中や逃げた先で御言葉を伝えたのです。初代教会がどのように世界に広まったのか、その原因は私たちの想定外のこと、すなわち彼らへの迫害によって世界宣教が展開されていったのです。彼らは迫害を受けなければ一つところに安住していたことでしょう。一つところに留まっているのなら、福音は外に向かって伝えられることはありません。しかし迫害が彼らを動かし、主の御言葉は伝えられました。サウロが教会を荒らし回ったゆえに、ピリポという人はサマリアに下っていきました。サマリアとはユダヤ人と反目するサマリア人が住む土地であり、ユダヤ人とサマリア人の関係は良くなく、彼らは断絶していました。しかしそこに下ったピリポにより福音が語られると、サマリアの人々はその言葉に耳を傾け、男も女も続々と洗礼を受けたというのです。また使徒行伝はイエスの弟子のペテロの説教によって3000人が救われたということを記録しています。なぜ彼はその時宣教を語ったのでしょうか。そのきっかけは、彼をあざける者たちの存在でした。 ペテロを欺ける者がいたゆえに、それがきっかけとなり、ペテロは語り、それにより3000人が救いに導かれました。かつてこのペテロは迫害ゆえに獄に留置されることがありました。これも最悪の状況に思われました。しかし彼が獄に留まることにより、役人長老立法学者大祭司アンナスをはじめ、大祭司の一族に対する宣教が可能になったのです。通常、このような町の有力者が、無名の漁師であったペテロの話を聞きに集まることはないのです。しかし彼の投獄がそのことを可能にしました。ある時、ステパノという人が殉教します。彼は石打ちの刑に遭い命を失ったのです。その彼が殺されていく様をじっと観察していた男がいます。そうです。先にお話したサウロです。彼はステパノに石を投げるべく、人々が脱いだ上着を見守り預かりながら、石に打たれて死んでいくステパノを見ていました。サウロはステパノの死を喜んだことでしょう。しかし、その時にサウロは、彼の心から決して拭い去ることができない言葉を聞きました。そう。ステパノは自分に石を投げつける者たちのために大声で叫んでこう言ったのです。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。四方八方から石が飛んでくる。殺意の目が自分に向けられている。その彼らに向かい、その罪を彼らに負わせないでくださいと神に祈るステパノ。クリスチャンに対する憎しみと憤りに満ちていたサウロにとって、ステパノは明らかにサウロが持っていない心を持っているということが、彼の心にはいつまでも残ったことでしょう。そしてこのことは少なからず彼のサウロの戒心に影響を与えたことでしょう。そしていよいよキリスト教徒への迫害の中心人物であったサウロに神様の御手が伸ばされます。サウロは神様の不思議なご介入により改心し、それまでの生き方が180度変わり、命を懸けて今度は福音を伝えるものとなり、彼、後にこのサウロはパウロと呼ばれるようになります。その時代もし最もパワフルな証者がいるとするなら、証言者がいるとするなら、それはかつて迫害の先頭に立っていた者が、全くその生き方を変え、迫害していた者たちが大切にしていたメッセージを伝える者となることです。まさしくパウロはキリスト者としてその先鋒に立つようになりました。このパウロの思いは、当時のローマ帝国の中心都市、ローマに向けられます。そうです。もし日本の地方都市でクリスチャニティが誕生したなら、それはやがて首都東京で述べ伝えられるべきでしょう。パウロは当時の世界の中心、ローマに行き、宣教することを心から望んでいました。そしてその方法にも神様は想定外の御手を伸ばしました。パウロといえばその時、多くの者たちにとりまして目の上のタンコブのような存在で、ペストのような厄介な存在として忌み嫌われていました。当時彼を殺すまで飲食を一切断つと誓い合う者たちもあり、それに対してローマの戦卒長は世界最強のローマの歩兵200名、騎兵70、槍兵200名と共にパウロを馬に乗せてカイザリアへと護送します。そしてカイザリアから船を乗り継ぎ、いよいよ彼はローマに上陸し、ローマで一人の番兵がパウロにつき、一人で住むことが許されます。 彼のもとには連日多くの人たちが詰めかけ、彼はそこで2年もの間、ローマ帝国に保護されながら、はばからず、妨がれることもなく、朝から晩まで神の国を明かしし、聖書を解き明かし、イエス・キリストを述べ伝えたのです。主にある皆さん、使徒行伝の教会がどのように広まったのか、宣教がなされたのか、その方法を知るときに私たちは驚くのです。そうです。彼らにとりまして、福音宣教を妨げる最も大きな要因と考えられる迫害を通して、クリスチャニティは世界に広がっていきました。私たちの人生にも、しばしば最悪と思われることがあります。それは自分が見ても、誰が見ても最悪なものに思われます。しかしその時に、私たちは、この初代教会のことを思い起こすのです。かつて神様は、年若いマリアに神の一人子イエス様を託しました。マリアは、許嫁の身です。その許嫁の身でありながら、彼女は御使いから受胎告知を受けました。恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます。この突然の告知に対してマリアはどうしたのか。この言葉は、マリアはひどく胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと、思い巡らしていたと聖書は記しています。神様からイエス様を授かったマリアのお腹は日ごとに大きくなる。その様は、婚約者のいる女が不貞を働いたとしか見られません。それはイコール、当時のユダヤ社会では石打ちの刑により殺されても仕方のないことでした。これらのことは当然、マリアが容易に想像できることでした。しかし、彼女は、御使いの告知に対して、騒ぎ立てず、それを受け止め、思い、巡らしたのです。こうしてマリアはイエス・キリストを見ます。そこに羊飼いが訪ねてきます。彼らは自分たちに起きた経緯を彼女に話します。その時にもマリアはこれらのことをことごとく心に留めて思い巡らしていました。私は何か望ましくない試練に遭い、心が動揺してしまいそうな時に、努めてこのマリアの心の姿勢を思い起こします。マリアにとって受胎告知は、自分の命が危険にさらされることでした。彼女が思い描いていた新しい家庭を、すべて壊してしまうように思われることでした。しかし彼女はそのことを最悪なこと、厄介なことと結論付け、騒ぎ立てたのではなくて、神の力強い御手が、ここからどのように動くのだろうか、神の御心は何なんだろうかと、思い巡らしたんです。私は今から27年前、ちょうどこの冬のシーズンに、中国を一人で旅していました。日付がついているのは本当に27年前、1月16日の私です。この時、私はどれだかわかりますか？この人じゃないですよ。 この人ではこの人です一応ね、一応この方です、その時に私は四川省の重慶という町にいました。今肺炎で注目されている武漢という町を流れる揚子江を上流に向かい、上海から一週間かけてこの町にたどり着きました。ユーラシア大陸の冬はとても厳しいものです。今でこそ経済発展の恩恵があるでしょうが、当時の中国はまだ貧しく、人々は冬に炭で暖を取ります。これがよく話題になる中国の大気汚染の元凶と言われているようなことです。そんな空気を毎日吸い、食事もまともに取れず、私は心身ともに完全に打ちのめされていました。もう寒さで凍え、高熱があり、咳が止まらず、吐き気があり、死ぬのではないかと、毎日フラフラしていたのがこの時です。私が願っていたことは、もう早くとにかくここから暖かいところに行きたい。そのために南に向かおう、タイに向かおうと思い、連日駅に行って切符を買おうとするのですが、時はまさしく今もそうです。中国の春節、重慶の何百万もの人たちが故郷に帰る帰省ラッシュのピークです。早朝に駅に行けばチケットも買えるかと思い、朝4時に起きて駅前広場に行きますと、もう暗闇の中にびっしりと人々が肩を寄せ合って夜を明かしています。チケットを買うための行列です。その一番後ろに並び、正午頃にやっと窓口にたどり着きます。身振り手振り行きたいところを言うのですが、窓口のお姉さんは無情にも、名誉、名誉はないよという意味です。8時間並んで結論が20秒で下される。私の心はすさみ、そして絶望しました。私が宿泊していた重慶の町の汚れた宿屋にはベッドが20ぐらい並べられており、そこに横になりながら毎日天井を眺めておりますと、隣のベッドにいたスペイン人の神父が、話しかけてきました。私は今、自分が置かれている状況がどんなにひどいかということを彼に説明しました。私の愚痴と憤りを聞いていた彼は、最後に静かにこう言いました。そんな時こそ、冷静に、周りの状況をよく観察したらいいよと。この言葉を私は心に留めました。翌朝また駅に向かいました。駅前広場の状況は何も変わらない。また半日かけて窓口に並び、昨日と同じやりとり。しかしその時、列に並びながら周りを見回しておりましたら、時々外国人らしい人たちが駅の建物の裏に消えていくのが分かりました。ここで気がついたのです。その駅には外国人用に裏の窓口があるということ。で、すぐそこに行きましたら、その場で雲南省昆明という場所行きのチケットを取ることができ、翌日私は重慶から出ることができました。四面楚歌のような状況の中で、あのスペイン人神父の言葉を今でも思い起こします。静かに、冷静に、周りを見回してごらん。この言葉を私は今、自分の置かれている状況に、動揺せず、神様の前に、静かに、マリアのように、思い、巡らしてごらんという意味として受け止めています。そしてこの教訓は今、私の 宝となっています。2000年前に迫害を受けた者たちは命からがら必死で逃げたことでしょう。身を隠すことができる宿で信仰ゆえに困難に陥っている自らを思い、神の御心を思い巡らしたことでしょう。人は獄屋などに取られますと、時間はたっぷりあります。ペテロもパウロもその場で神の前に静かに祈り、自分が導かれてきた歩み、今の自分の状況について思い巡らしたことでしょう。誰もが試練には会いたくないものです。しかし、そのような試練を通るときに、神様は必ず私たちにメッセージを送られていると、私は信じます。神様は私たちに気がついて欲しいことがあるのだと、私は信じます。すべてがうまくいっているときに、私たちは我が身を、我が生き方を顧みることはほとんどありません。反対に、その時は常に自分が傲慢になりかねない危機にあります。しかし困難なとき、その時は、その後の人生のために宝となるようなものを見出すチャンスです。その時に受けていた試みという経験に対して、まさしく、お釣りが返ってくるような宝をいただけるチャンスです。イスラエルが神の恵みを得たのは、エルサレムではありませんでした。彼らは荒野で神の恵みを得たのです。あの40年の間に彼らはモーセの十戒を得ました。イスラエル民族が一番堕落してしまったのは、彼らが約束の地、カナンに定住して生活が安定した時です。聖書から、皆さんこの聖書から、ユダヤ民族が関わった荒野での出来事をすべて取り除いてみてください。私は聖書が、私たちは聖書が私たちに語りかける最重要なあのメッセージも、このメッセージもすべて失うことでしょう。神の御心を知るということに最大の価値を見出すものにとりまして、時に逆境は最大の収穫を得る時となり得るのです。そしてそれを得るか否かは、どうぞ覚えてください。私たちの心次第です。その時に神の御心を思い巡らすことなく、それらは忌むべきことでしかないと断定するのなら、そこから得るものは何もありません。私たちは、自分の頭の中でいろいろな計画を立てます。どこかに向かうのならそこに至るまでのルートを考えます。私たちは時にその計画やルートこそが全てであり、その計画が頓挫したり、そのルートが閉ざされると、他の何も見えなくなり、心が騒ぎ、落ち込み、絶望します。しかし、その時、心の冷静を保ち、聖書に書かれている神の御業を思い巡らしましょう。神様は私たちよりも大いなるお方。私たちのちっぽけな頭に神を押しとどめてはいけません。私たちの計画や予定の中に神様を詰め込んではいけません。最悪と思われる迫害によって世界宣教を推し進めた神様の御業を思い 巡らしましょう。このお方は思いがけない方法をもって我々を導き、想定外の道を備えてくださいます。そこを通っていく私たちはその道からとてつもない収穫を得るのです。これから私たちは聖餐式を持ちます。この聖餐式は最後の晩餐と呼ばれるイエス・キリストの十字架を直前にイエス様と弟子たちの間に持たれたことを起源としています。その時彼らは緊迫したその直前におりました。しかしその聖餐こそが今日私たち人間にとりましてかけがえのない最大の希望の光となっているのです。イザヤ55章8節から13節。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。天から雨が降り雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように、我が口から出る言葉も虚しく私に帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。あなた方は喜びを持って出てきて、安らかに導かれていく。山と丘とはあなたの前に声を放って喜び歌い、野にある木は皆手を打つ。糸杉は茨に変わって生え、ミルトスの木はおどろに変わって生える。これは主の記念となり、またとこしえの印となって耐えることはない。お祈りしましょう。Let's pray.天の父様、我々はあなたが天に帰られた後の教会が通っていった様というものをこの朝見てまいりました。あそこから始まった教会が2000年後今ここにあるのですから、その働きを否定することができるものは誰もいません。確かに2000年前のあの教会は命を得、そしてそれが2000年間その力を失うことなく今日に至っています。その初代の教会の一番最初、本当にそこから全てが始まるときに、神よ、あなたは何を用いたか。キリスト教徒に対する激しい迫害を用いになって、この教会は全世界に広がりました。誰が迫害を願うでしょうか。私たちには最悪と思われるところに神の御手はのぼされ、そこから大きな力を得て教会は広がったのです。主よ、どうかここから謙虚にあなたの前に頭を垂れ、学ぶことができる私たちとしてください。大抵の私たちは何かにぶつかりますと動揺し、アップセットし、自分でどうにかしようとあれこれ画策して動き回る、それが私たちです。しかしよ、その時こそあのマリアのように、あなたがこのところを通して私に気がつかせようとしていること、私を導こうとしていること、それは何なのかと思い巡らす 心を私たち一人一人にお与えください。その信仰をお与えください。私たちの予定表や私たちの頭の中に天地万物の創造者なる神様あなたを封じ込めることがないように、そのような愚かなことをすることがないように、私たちの心を戒めてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。思い巡らし、信じて立ち上がる私たち一人一人としてください。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。